Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、アンテナシミュレーターで遊ぼうということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
今日はね2月の28日ということでね、2月の終わり、もう3月になりますね。2月に入ってね、7、14、21、28の、月だということでね、今日は7メガの日という単がもう28メガの日になっちゃいましたので、はい、
もうすぐ2回目が来ちゃいますよね。
そうですよね、3月は同じですからね。で、ぼちぼちとね、コンディションも上がってきてましてね、28メガでもね、ハイバンドでもね、DX が見え始めましたっていう感じで、はいはい、特にデジタルの微弱モードだとね、ちょっと黒点数が増えるとね、見える曲数が増えるのでね、嬉しいですよね。
すごく増えますからね。はい、
この、収録の前後、だいたい20日前後の時がね、11、対応黒点数11ありましてね、もうそれまで月初はね、もう0とか2とかやったんですけどね、はいはいはい、で今日が5なんで、ちょっと落ちた感じですけどもね、なんかちょっとだんだんと上がってくる兆しが見えてるので ね、うん、嬉しいですね。太陽にねエクボが見えるのが、ね、私これNIS リストの宇宙天気予報センターで見るんですけどね、はいはい、これが嬉しいんですよね。はい、太陽フレアもねちょっと、まあ、なんか静かな感じですね。そんなに、ひどくないんで、はい、という感じで、天気予報を、ね、いつも見ております。はい、はい、から今までもね、コンディションね、もういまいちだったので、ね、すっかりコンテストに合わせてしまってたんですけど、
忘れちゃってましてね、
はい、そう、2月の20日から21日、これはね、ARRL インターナショナル J コンテストの CW、
CW でしたね。は
い、参加された皆さんいかがでしたでしょうかということでね、
その前の週にはリティのコンテストありましたよね。
ありましたよね、はい、リティ大好きなおじさまがねもうみんなやってましたけどね。はい、ということでね、
でも、まあ、コンディションはいまいちで、7メガ14メガはなんとか使えたんですけど、それから上とか下の方もあまりよろしくなかったっていう状況でしたね。
まあこれからですね。
もうちょっとですね。
はい、
はい、
で今はね、今CQWW160m の SSB 部門が開催中ということでね、はい、出られてる方は後で録音聞いてくださいということで、はい、J から参加できるのはこれで2回目になるんですかね。
なんかね、去年ね、初参加ですねって言ったような気がしますよね。
160m の SSB がね、開放されて、ね、この令和3年度っていうのはね、はい、嬉しい、あれは2年度か、はい、嬉しい年でございますね。はい、
そうですね。
はい、で28日の、ね、22時の UTC まで、日本時間29日の7時までなんでね、まだ、まだ間に合いますんでね、はい、今からでも行ってください、はい、ということで、はい、全員頑張ってください。はい、それから今日はね、ジャイアフェアのウェブ版、ウェブジャイアフェアということだったんですけどもね、はい、参加されましたでしょうかということでございます。はい、はい、ということでね、今日はね、アンテナシミュレーターで遊ぼうということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、まず最初にアンテナシミュレーターってなんやねんということで、アンテナシミュレーター、まあ、アンテナのシミュレーター、フライトシミュレーターではなくアンテナのシミュレーターということでね、はい、アンテナの、ね、データを入力してアンテナの特性を計算するアプリケーション、
はい、
ということです。でアンテナのデータというのはね、もうはっきり言って、まあ、線をつなぎ合わせるというのがね、メインになるんで、まずその線の導線ですね、
はい、
導線の太さ、あ、長さ、太さ、
はい、
から本数、
はい、
エレメント数ですね、設置位置、どこに、はい、置くか、で給電箇所、
はい、
どこから、ね、電波入れるか、
はい、
それから、まあ、設置位置ということでね、まっすぐか斜めか、なんか V 型とかね、いろんなのもあるということですよね。うん、それからあと、まあ、コイルとかコンデンサーがあるかないか、うん、特に単色とかすると、やっぱりコイルどうしても入れたくなっちゃいますしね。それから、まあ、データそういうのが揃えますと、アンテナ特性というのがね、出せるんですけども、特性とは何ぞやということでね、はい、まず、共振周波数、
うん、
例えば21メガなら21メガに共振すると。
うん、
はい、それからあと周波数特性ですね、
うん、
インピーダンス、指向性、
うん、
で最近では、ね、エネルギーの放射パターンなども、ね、出るそうです、
はい、
でということで、ね、まあ、こんなシミュレーションというのはもうなんかプロがやるものやという私は頭だったんですけどもね、もう素人でも、ね、触れるソフトがちゃんと準備されているという
出てきましたね、
はい、で、まあ、アンテナ設計を行うということでね、まあ、プロにはない、ね、とんでもない形で作ってみて試すことができると、はい、ということもできますので、
ね、できますね、
はい、
私リニアローディングの話してましたけど、
はい、
3メーターぐらいで 1.9 メガ出られないかなと思って、うん、リニアローディングやってみたら、うん、31エレメント
つづら折りになるわけですね、31回、
つづら折り31回やると、うん、1.9 メガで同調しましてね、
なるほど、
はい、
超えればできるんだというのが分かりました、う
ん、だからいろんな、ね、まあ、シミュレーションというか、
ええ、
試行錯誤ができるということ
で、ね、
面白いですよね、はい、
う
ん、でということでね、まあ、シミュレーターということで、まあ、自分で作るわけにいかないんで、そういうシミュレーターというソフトを探すわけなんですけど、
はい、
これ何種類か実はありましてですね、
ま
あ、一番有名なのがね MMANA というソフトですね、
はい、
で、まあ、これもだいぶ昔にも完成されてしまってね、
はい、
もう今や触るところがないという感じで、
そうですね、
はいはい、ただいわゆるグラフィックじゃなくて、まあ、数字とか、ね、入れて計算するということになるんで、まあ、ちょっと、うん、アンテナとかは、ね、ちゃんと図面出てくるんですけども、
はい、
まあ、最近のなグラフィックインターフェースではないんで、
うん、
まあ、そこら辺を、ね、改造したやつが、ね、やはり、ね、引き継がれているということで、ね、
はい
はい、で名前もそのままで、ね、MM アナギャル GAL、はい、MM アナギャル、それから MM アナギャルプロ、
はい、
ということで引き継がれてるそうです、
はい、
でギャルプロとなるとちょっと優勝で1万円ちょっとするんかな、
2万円近いです、
2万円近いですかね、はいはい、ちょっとお値段しますけど、まあ、それなりの、
はい、
ことは当然ありますということでね、はい、まあ、アマチュアで使う分では森さんの MM アナでもいいですし、MM アナギャルというこれ無償版なんですよ、
ね、無償版でできますね、
はい、できますんで、はい、まあほとんどのことはこれでできるんじゃないかなと、
ね、
アマチュアでやる
遊ぶのには十分です、
ね、十分だと思いますんでね、はいはい、それから2つ目に、ね、MMPC というのがあるそうです、
はい、
から EZNEC かな、EZNEC から4番目に 4NEC2、
はい、
フォーネック2というのかな、ちょっと呼び方分からないですけどね、というもの、5番目にオープン EMS というものが、
はい、
その他もいろいろと内外で、ね、多くのソフトがあるようです、
はい
はい、まあ、多分プロはプロでかなり高いやつがあるんでしょうね、
あると思いますね
で、とりあえずは今日 の、ね、番組では、ね、MMANA、
はい、
これを、ね、使ってみたいと思いますので、ね、はい、から、まあ、MMA のちょっとご紹介なんですけど、これ2000年頃に、ね、もう先ほど言いましたように、もう開発が終了しておりましてね、もうこれ以上やることがないということで、はい、森さんの、ね、MM シリーズのいろんな、ね、ソフトありましてね、いろいろと重宝してるんですけど、
ね、そうなんですよね、はい、未だに使ってますよね、
そうなんですよ、はい、ということでね、で、その、まあ、後継として引き継がれているものに、ね、MM アナギャルGAL ということなんですが、ギャルと呼んだらいいんかな、分からないですけどMMANA-GAL というふうなんですけどね、はい、これはね、DL1PBD、DL1PBD と DL2KQ、
はい、
ドイツの方々ですけどね、この方々が生まれ変わらされたということでね、
はい、
非常にグラフィカルになってますね。で、この MANA ギャルは無償で使えますので、まあ、ベーシックという意味でね、ベーシックというのがあります、
はい、
から優勝のプロ版がありましてね、まあ、2万円弱ということでね、 まあ、個人仕様ということなんで、多分業務で使うともっと高いかな、ひょっとしたら。
そうですね、
うん、はい、ということでございます。それからあのソフトウェアの入手先なんですけど、これはインターネットで MMANA、はい、もうこれも有名な、はい、ことなんで、もうこれ入れるだけで検索で引っかかってきます。
はい、
はい、あのオリジナルの MMANA もですし、 MMANA ギャルも含めて、ね、はい、出てきますのでね、うん、から MMANA なんですが、これは古いソフトなんでね、2000年で終わってますんで、うん、動作 OS はね Windows98 ってなってるんですけども、
はい、そのように書いてありますよね、
はいはい、Windows 10でも動きます、大丈夫です、は
い、問題なく使ってます、
はい、ということでございます。で今、吉原さん今何使ってらっしゃいますか。
は
い、
MNNA のギャルですね、はいはいはい、こっちを主に使ってます。
なるほど、はい、なるほど、やっぱりプロは手が出ない。
そう。その分あったら別なもの買っちゃうん
で。そうですね。
はいはい、
うん、その値段でもうこれしかできないとなれば、買うことを考えなければいけないけれども、まあアマチュアが使う分には無料版でまずあまり。
そうです。十分遊べますから。
そうですよね。
はい、
でそれで物足りなくなったら購入と。
そういうことですね。
いうところですね。はい。はい、からあのソフトの使い方なんですけども、これも、ね、皆さんが使い方について、ね、詳しく解説されてます、
はい、
あの MM アナから使い方なんかで、ね、はい、検索していただきましたら、ね、すぐに出てきますし、
たくさん出てきます、
はいはい、からあの別冊 CQ ハムラジオなんですけども、うん、QEX のナンバー35、うん、2020年の6月号ですね、これ去年の分ですけど、ね、これはあの J1KUC 三山さんはい、がね、書かれた詳しい解説記事がありますのでね、はい、とても参考になります。その他にもね、いろいろと書いてある会社から方いらっしゃいますので、ね、はい、そういうのも参考にすれば、かなり詳しく載ってますんでね、見ていただければと思います、
はい、
それからねソフトにはねサンプルデータ結構入ってますよね。
あ、いっぱいあります。
もうダイポールから GP からもう何十種類、
はい、エンテナも入ってたような気がするんですよね。
あ、なるほどね、はい、あのリスト入ってますんでね、インストールされたらね一回そのディレクトリの中の ANT からアンテナの中に、ね、入ってますんでね、うん、あのほんで開くで開ければまずそれがロードされて、まあ、それをだんだんといじくり回せると、
はい、そうですね、
いうことです
ね。長さ変えてみたり周波数変えてみたり、ね、いろいろ試せるんでね、
はい、そうなんですよ、面白いです。大きさ変えたりね、
はいはい、
あの例えばあのエレメント太さ変えてくる見るとね多分あの周波数の範囲が広くなってくるはずです、
ね、ありますよね、
例えばね、そういうの結構楽しい、やりだすとハマります。
半日ぐらいやってます
ね。そうですね、あのやっぱりそういうの変化させると結果が変わってくるというのは面白いですよね、は
い、面白いですね、
まあまあ、当然といったら当然なんですけれども、はい、まあ、そういうのがね、一つの醍醐味でもありますのでね、はいはい、ということでね、パート2からねちょっと実際にねそれ遊んでみようということでね、
はい、
続けてみたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
します。
ハムのラジオ。それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。最初にご紹介するのはお手軽に資格が取れる養成課程 e ラーニングです。資格を取るのに1日講習会に参加するのは難しい、こんなご時世だし人が集まる場所に行くのは心配、そう思っている方も多いのではないでしょうか。そんな時におすすめなのがこの養成課程 e ラーニングです。 e ラーニングはご自宅のパソコンやタブレットでご自身の都合に合わせた時間に学習ができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々、わからないところは質問フォームから質問が可能です。最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受けることができます。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。資格を取ってみたいけど近くで講習会の開催がない地域の方にも人気ですよ。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師、第3級陸上特殊無線技師を開催しております。感染症対策のため定員数は制限していますが、養成課程講習会も元気に開催中です。受講生同士の席の間隔を空けたり消毒換気も十分に行っています。お問い合わせが多かった4月以降の講習会や大人気の会場の日程も続々更新中。養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中です。
次にご紹介するのは第1級第2級アマチュア無線技師の国家資格を受験される皆様に向けた通信教育講座です。難易度の高い問題が出される国家資格、一人で学習することに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。当社通信教育講座では国家試験受験に向けた学習をすでに行っている方やこれから学習を始める方のサポートを主体としております。第1級第2級アマチュア無線技師の通信教育講座はこの度次回申し込み受付分より大幅なリニューアルをすることになりました。続報を楽しみにお待ちください。第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座の次回お申し込みは2月下旬から開始いたします。多くの無線従事者が必要とする第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座は現在令和3年6月期の受講生を募集中です。こちらの資格を持っていれば携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能です。通信教育講座で第1級陸上特殊無線技師という実用的な資格を手に入れてみませんか。通信教育講座を受講して合格された皆様から喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介します。令和2年9月に三アマの講習を受け合格できました。続けて二アマの通信教育講座を受講しましたが計算問題がとても難しく苦労しました。同じ問題を何回も行うことでできるようになりました。この講座のおかげで頑張ることができました。高齢のため初めての挑戦なので12月の合格は諦めていました。本当にギリギリの合格でしたがとても嬉しかったです。今回はもう一通。過去平成24年4月に二山および8月は一山受験時に通信教育講座を受講し共に一発で合格しました。今回も一陸特の講座を受講、おかげさまで合格することができました。今回の受講は73歳の勝敗では厳しいかと考えましたが期講座の具体的な指導と的確なアドバイスの賜物と感謝申し上げます。合格通知を受け早速免許申請をいたしました。ありがとうございましたとのことでした。合格本当におめでとうございます。皆様の喜びの声をいただけてとても嬉しく思います。通信教育講座のお申し込みは当社ホームページにて受付中です。 QCQ で検索。なおお電話の場合は東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 まで平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
インターナショナル・ラディオ・ブロードキャスティング。インターナショナル・ラディオ・ブロードキャスティング。83.7 ラディオ・ナリタ。
はい、ということでね、実際に遊んでみましょうということなんですけどもね、うん、ちょっとね、サンキューはね、あんまりこれ使ってないんですよ、実はね、できてるものを組んでばっかりなんで、でまあ、4年がかりで組んでて、まだできてないやつのもあるんですけどね、
でまだできてないですね、
はい、そうなんですよ、大体3分の1ぐらい終わったところでね、今、ちょっとほこりかぶりかけですけど、たまに掃除してますけど、ねはい、ということなんですけどね、でということでね、これ、実際、石原さんとか、須田さんも結構、
遊んでますね。数時間ぐらい延々と触ってますからね。
なるほど。ちょっとそこら辺をね、ちょっと基本操作からちょっと須田さんにちょっとご指南お願いできますか。
はい、まあ、まず最初に考えなきゃいけないのはどうやってそのアンテナの形をソフトウェアに教えるかっていうところがやっぱり一番大事なので。
あ、なるほど。
ダイポールとかだったらね、1本製品って真ん中に給電点で終わりなんですけど、うん、デルタループとか作り出すと結構それが何エリにもなってくると結構大変なんですけど、はい、まあ、まずは分かりやすくダイポールから作るのがいいかなと思いますよね、練習用に。
そうですね。
でちょっとそれを例にとって、ちょっと MMNA のギャルじゃない方の吸盤の方なんですけど、ギャルでもほとんど同じだと思いますが、はい、ちょっと説明してみようかなと思います。で、MMNA 開くとですね、アンテナ定義、アンテナ形状、計算、パターンとこう4つタブが出てくるんですが、アンテナ定義っていう方でですね、ワイヤーの組み合わせ、この金属のアンテナのエレメントの構造をですね書いていきます。で、1つの行に直線1本 しか書けないので、うん、例えばダイポールだったら1個でいいんですけど、さっき言ったデルタループだったら三角形ですから、ワイヤーを3つ定義するというような、はい、そういう感覚になります、うん、で、あ、ダイポールは考えようによって給電点の両側に、2本っていう考えもできるわけですけど、
ね、
直線のダイポールの場合は、MMANA の場合は1本の長いワイヤーの真ん中に給電点を置くっていう解釈になりますので、はい、ちょっと実際の構造と、ね、そこの辺が変わってくるんですが、うん、ちょっとそこだけ慣れるまで時間がいるかもしれません。
なるほど。
それでアンテナ定義を開きますと X1、Y1、Z1、X2、Y2、Z2 っていうこうがあるんですが、これがいわゆる XYZ 座標になります。アンテナのワイヤーの両端の座標をそこに入力していくということになります。でもう一つ R っていうのがありまして、これはアンテナのワイヤーの半径ですね、ですからまあ、ワイヤーなり金属棒なり使うと思うんですけども、その、素材の半径をここに入力する。で先ほど言いましたようにこれによってバンド幅とか若干共振周波数が変わりますんで、ここもまあある程度分かれば正確に入力してあげるということですね。
太さってことですよね。
そういうことですね。
はい、はい
はい。で、それを組み合わせてですね、ワイヤーを組み合わせていって、アンテナを作るんですが、隣のアンテナの形状っていうところを見ると、ちゃんと自分の入れた数字が適切にこう形になってるかなっていうのを見ることもできますし、その形状の中で、一つのワイヤーをクリックして選択すると、そのワイヤーの長さであるとか、XY の両端の座標は出るんですが、長さは直接アンテナ定義の中から見れませんので、アンテナ形状の中のワイヤーを選択してあげて、その長さであるとかその角度であるとかっていうのがちゃんと望ましい値になってるかなっていうのを見てあげるっていうことができます、
はいはい、
で先ほど言いました給電点ですね、給電点も忘れずに指定してあげなきゃいけないんですが、ワイヤー定義の下側左下に給電点っていう欄がありますので、そこで指定してあげます、例えば、一番、分かりやすいのはワイヤーナンバー1の中央から給電しますよっていう場合は、もちろんダイポールだったらワイヤーは1本しかないわけですけど、ワイヤーナンバー1の中央から給電しますよっていう時は、給電点のパルスの欄に W1C というふうに書く。これちょっと説明書を読むとですね、詳しく書いてあるんですが、 W1C と書いてあげるとワイヤー1番の中央から給電しますよ。で、HB ない CV かなんかですね、位相差給電をするような時は、給電点を2つに増やして位相差を指定するなんてこともできたりします。
はい、
はい。で、集中定数もですねっていう欄が隣にありまして、コイルとかコンデンサーを入れるときは給電点と同じような位置の指定の方法で作ることができます。まあ、はい、この辺は細かく説明していくとおそらくやっぱ、パートというか放送2回分ぐらいになっちゃいますので、省略をしますけれども、
はい、
で、アンテナの入力が終わりましたら計算のタブに飛んでいただいて、左下の計算ボタンを押すと、もうパンとインピーダンスとか SWR、の値とかが出てきますね。で計算するその周波数は、計算タブの左上でもできますし、アンテナの設計周波数ということではアンテナ定義のタブにも中が、の中にもありますので、この辺を設定してあげながら見てやると。で、それから、この計算をポンと押すと、この周波数1個の周波数での値が出てくるんですが、周波数計算の中の周波数特性っていうボタンを押しますと、まあ、まさにアンテナアナライザーのようにですね、SWR のグラフが書けたりインピーダンスのグラフが書けたりという、することができます。で隣のパターンというタブを押せば、水平面垂直面のパターン、例えばダイポールだったら、いわゆる8の字特性になるわけですし、
綺麗に出ますよね。
もう教科書で見たような8の字特性がそこに現れるわけですが、
はい、
ヤギアンテナだったら前の方にこう8の字の頭でっかちな8の字が出てくるとか、うん、いうことになるわけですね、
はい、
でこの計算タブでですね一番使うのが最適化ボタンだと思うんですよ、
はいはいはい、
例えば計算で一発で SWR1 に落ちればいいんですが、そんなことはほとんどないので、うん
はい、
最適化っていうこと、ことができます。で最適化って何をするかというと、今入力したアンテナの長さとかをいろいろコンピューターの方で自動でいじりながら、 SWR どうやったら低くなるかなっていうのを、あるいはインピーダンスの虚数成分どうやったら、消えて共振してくれるかなっていうのをいろいろ探ってくれるっていうのが最適化なんですよね、
はいはい、
でそれを押すと最適なアンテナの長さであるとか、ヤギアンテナだったらエレメント間の間隔であるとかっていうのを出すことができると、ということでこれが基本の遊び方になるんですかね、長くなりましたが、
だから一回レーダーに入ってる、いろんなアンテナでね、色と 試してみて。
そうですよ ね,
ね。
サンプルファイル開いてもらって計算をしてですね、うん、最適化とかいろいろ周波数ちょっといじってみたりとかですね、いろいろすると分かるんじゃないかなと思いますよね、うん、
なるほどな、はいはい、であとあれですね、エレメントが、まあ、今はね水平とか垂直とかまっすぐ90度だったけど、エレメント斜めにしたりしますよね。例えばデルタとか、
インバーデッド V とか ね斜めにしますよね、
うん、
はい、
これね、
これって結構難しいですかね。
MMA ね、そこは厄介なんですよ。なぜかっていうと、うん、先ほど言ったようにその XYZ で、座標直行座標でこう場合を指定するので、
うん、
例えば、原点中心から45度に伸びた長さ5メートルの電線っていう風に感覚的にはねそれが正しいんですけど、アンテナ定義っていう画面からすぐ出せないんですよね、
はい、
で一つのやり方としては、なんとなくエイヤってこう XYZ を入れてですね、アンテナ形状の先ほど申し上げたワイヤの長さを見ながらちょっとずつ値を自分で調整していくっていうのも、まあ、簡単なやり方としては一つあります。
なるほど、ね、
でもう一つはちょっとこれ込み得るんですけど、まずワイヤを適当に作って支点か終点かどっかを決めてしまう。でそこから右クリックで、極座標編集っていうのができます。で極座標っていうのは皆さんよくご存知の通り長さと角度ですね、今回は3次元なので角度は Z 軸に対する角度と方位角といいますか XY 平面上の角度と2つあるんですけど、それを指定してあげてワイヤーを作るっていう方法もできます。で、その辺を組み合わせるとですね、組み合わせたりあるいはこの極座標編集をですねちょっと慣れが必要なんですが、使うと斜めのエレメントというのを定義することができたりします。
はい、その時は角度が分かってないといけないですね。
角度が分かってないといけないですね、でちょっと角度が2つ出てくるのでその辺が分かりづらいかもしれませんけども、極座標ですので Z 軸に対する角度と XY 軸に関す、の平面内での角度ってこの2つのパラメータがいるんですよね。あと長さですか、はい、
ということで結局はですね、いろんな角度の、ワイヤーを使ったアンテナが自由自在にできると。
そういうことですね、
なるほどね。あと共振点を測るというのも結構重要ですよね。
そうですよね、やっぱりどこに共振してるかなと、SWR がちょっと良くても実は共振点が全然違うところにあるっていうのはアンテナのよく陥る罠でして、まあ、それを防ぐためにもですねやっぱり一回シミュレーションするっていうのは大事かなと思うんですよね、で、先ほどの周波数特性っていうのが計算タブの中にあるって申し上げましたけど、その周波数特性を押すとですね、推測、前転、詳細、共振ってこう4つ、ありまして、はい、推測前転詳細っていうのは設定した周波数での周りでですね、SWR やインピーダンスがどうなるかっていうことを調べるんですが、共振っていうのはそのアンテナの共振点を探してくれるんですよね、はい、これが便利です。非常に便利です、はい、ですので共振っていうボタンを押すと、押して例えば SWR がちゃんと下がってる近くで、の共振周波数が表示されてくれればもう100点満点なんですけども、全然違うところで共振してるよっていうことになると、あれちょっと罠に陥ってるかなっていうのが、こう感づけると、
だからSWRが下がっても共振してるとは限らないということ、
ね、限らないことがありますよね。
なるほどね、
これ共振を押すと中心に共振周波数が出てくるんですね。
そうですね、グラフの、正確には、周波数特性グラフの中心を共振点に設定するというボタンですね、その上で SWR とかを計算してくれるっていう、正確にはそういうボタンになりますね。
なるほど。
例えば MMNA の面白い使い方としては、アンテナを取り付けるマストっていうのを一個のワイヤーにしてしまうんですね。アンテナとちょっと絶縁されてるけれども、太さ何ミリのワイヤーっていうことでこう縦に一本ザッと立ててやると、はい、アンテナがどれだけマストの影響を受けるかっていうのが分かるんですよ。
ああ、なるほどね。
ああ、そういうことね。
で例えば垂直変波の設置したヤギがどれだけマストと近いと影響を受けちゃうかとか、そういう計算も実はできます。
これいろんな調整って自動でなんかできないですか？こうやりたいというのを入れてなんかボタン押したら自動で作ってくれるとか。
それまあ、ある程度自分で形は作らないといけないですからね。例えば、はい、コンピューターが 3L の英語入力してるのでコンピューターがいや 5L の方がいいよとか言ってくれないんですけど3L、 例えば 3L のヤギを作りました。でヤギアンテナって結構めんどくさくて、各エレメントの横幅と間隔っていう、例えば 3L だったら 横幅が3つと間隔が2つで5つのパラメーターがあるわけですよね。でそれを人間が、一生懸命動かすのは結構大変なので、そういう時先ほど言いましたけど最適化っていうボタンを押して、エレメントの間隔それから横幅っていうのを、まあ、パラメーターを5つ設定するわけですが、その、いろんな組み合わせの中で例えばゲインが最大になるようにしてください、SWR が良くなるようにしてくださいとかですね、いろいろ設定をしてあげて、実行するとですね、大体まあ数秒から十数秒ぐらいの間に答えを見つけてくれますよね。
はい、
なるほど。
あの画面上でいろいろこうやってるのが出てくるんですね、あの数字を変えていろんな値が変わっていく様子が分かるんで、これはとっても面白いです。
見てて面白いですね、はい。でその最適化中にパターンのタブを見るとですね、その最適化したパラメーターでどんどんパターンが変わっていくのが見えるなんてのもあります。
あ、そっか、それはやったことなかったな、まあ、パターン見ましょう今度。
あのリスナーさんからね、あのディレクターのリニアローディングダイポールで、7と7から14の、ね、はい、リクエストがありますので、
はい、
あ、そう
だ、ぜひやってみないといけないですね。
設計して実際に作ってみて、できればねご報告いただければと。
そう、はい。
で最後は現物と照らし合わせと、
はい、そうですね、
実測データと合わせたいですね。
実測、実際に合わせてみて実測したらこうなったっていうのを ね、
そ, うですね、そこまで知りたいですよね。
まあ、ぜひぜひあのレポートの方よろしくお願いいたします。
いつになるかお約束はできませんけど、はい、
はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、今日はちょっとお便りご紹介したいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願い
します、はい。まずお便り、最初のお便りでございます。JS3UVR松田さんからいただきました。
ありがとうございます。
吉原さん、三京さん、亮さん、ハーモのラジオのリスナーの皆様こんにちは。LOTW は昨年からの仕様ですが、実は以前5年くらい前にうまくソフトを入れましたが、当局のミスで操作を誤りエラーを出し断念してしまってしてましたということで、あららということでね、昨年一部ソフトの改定があり動作できました、
はい、
よかったですね、
よかったですね。
その後は重宝してます。私が苦労したのは本人の PC のスキルの不足もありますが、 LOTW がアメリカのためこちらからの問い合わせがなかなか伝わらないというジレンマに至りました。はい、最近、幸いでですね、最近日本語での解説等もあり登録も以前より楽になっているようです、うん、これからも皆様より少し上の段階の世代のカムバックのハムや他のハムやの身近な困りごとを取り上げていただきますようお願い申し上げます、うん、はい、ありがとうございました。
メールで良くなったのは結構大きいですよね。
あのそうですよね、
添付書類っていうんですか、本人確認書類を、
そうですね、
輸送しなくて良くなりましたからね、
はい、そうですね、はい、確か送りましたもんね、
確か送りました、
送りましたよ、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。
はい、
JR6INO 藤井さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハムと鉄道の話題の時に、はい、ハムの鉄道って言ってね、なんか
強いですね、
やりましたね。その話題の時にムーンライトながらの話をしましたが、この間その電車がなくなるって記事を見ました。リゾート列車を除いて寝台列車や夜行列車がどんどんなくなっていくのは、うん、利用者のライフスタイルの変化と鉄道会社の収益性のことなどが重なってと思いますが、残念なことです。
そうですね、
はい、うん、お正月の放送で若者ハムが増えないのは、利便性から考えるとアマチュア無線はあまり興味が向かないとの話は、確かにとも思います、うん、その時の話がありましたが、知らないと興味も湧かないので知る機会を作ることが大切なんでしょうね。
はい、そうですね、はい、
やっぱり、知らないあることを知らないとなるとどうしようもないですからね、うん、なんか知ってると、ね、調べたり、
そうですよ ね、
ね、
う
ん、ということですね、
まあ、引っかかってくれるって感じですよね。
そうですよね。、
はい、
あのパッとその現物を見せると興味持ってくれる子っていうのは結構いるんですけど ね、
そうですよね、
ネットの上だけで話をするとかいうことだとちょっとまだ工夫がいるのかなという気がしてますね、うん、
はい、
ちょっとお便り続きでございます。昨日初めて屋久島の局長さんと2メーターで QS をしました。その局長さん開局して最初の QS 相当のことで私も感激、4アームの人でしたが今度3アームを受験するとのことでこれからが楽しみです、うん、HF にも QRV できると言っていました。
はい、
はい、少しずつでもアマチュア無線を楽しんでくれる人が増えることを望みます、ということですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、 JH0PCF 神田さんからねお便りいただきました。
ありがとうございます、
は
い、
毎度ディレクターの好きなフリー DV の話でございます、昨日夜20時頃から 3.5MHz 帯でフリー DV の運用していました、はい、QRP での送信、うん、こちらは 3.5MHz 短縮、7メーターフルサイズのダイポールで、山形県とアンテナ入力 0.5W で更新成立、
は
い、すごいですね、十分内容を聞き取れますよとのリポート、
はい、
その後東京都墨田区から 1.2m ほどの HFJ350M、
はい、
プラス 35W 入力、
うん、
入力ということでね、フリー DV での更新に参加された局長さん、こちらは少し厳しいところありましたが、山形県の局とは十分に更新ができ、うん、その後滋賀県からも更新に参加されてレポートの交換、楽中ができるとこれまで言ってますよ、
はい、
すごいですね、もう楽中が、うん、日本全国出てきてる。
デジタルですね。
デジタルですね、はいはい、アパートマンションで十分な大きさのアンテナを上げられない局、あるいは4アーマで送信出力が 10W までの局も含めて、釣り竿アンテナでの局も飛ばないのではないかという思い込みは外して、試してみる価値は十分になるモードだと思います。
そうですね、
はい、定期的なスケジュール更新、周波数を決めての夜間の運用もしていますので、FT8CW コンテストに参加などさまざまなアマチュア無線の楽しみ方がありますが、アマチュア無線の楽しみ方の一つとしてフリー DV を加えていただけると幸いです。すでに G1E から G7W ですね、
はい、
この電波形式の免許をお持ちの局、また新たに追加される方もわからないことがあればサポートいたしますということで、ね、
はい
はい、神田さんが、ね、いつでもサポートいたしますとおっしゃっておりますので、ね、よろしくお願いいたします、はい、
私もこの間フリー DV の免許を落としてしまいました。
なるほど、なるほどもうほら出ないといけないです、ね、
私も一応 1.9 メガから430まで全部もらいましたんで。
なるほど、そうですか、
で神田さん、だいたい土日ですね、土日の朝 7.2 メガギリギリのところで LSB で 700D モードというモードで出てることが多いです。
なるほどね。
それからあとは平日ですね、平日の夕方5時ぐらいから、5時ぐらいから6時ぐらいまでの間、3716kHz ですね、うん、その辺で出てらっしゃる方がいます、うん、でこの場合は 700E モードって新しいモードなんですけど、うん、それで出てらっしゃる方がいます。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
はい、次のお便りです、はい、JG3XZC 末松さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
近況報告ということでね、離陸特講習会を受け合格しました。
おめでとうございます。
皆さんこんばんは。昨年はメールを読んでいただいたりプレゼントを送りくださりありがとうございました、最近は日曜日なのに体調が21時まで持たず途中で寝落ちて、してしまったりして
らら
、聞けないこともあり、その分はおいおい、はい、ポッドキャストで聞かせてもらおうと思っております。
はい、
皆さんのお声がとても気に入っており、とても楽しませていただいて
ありがとうございます。
ありがとうございます。
実は先日、仕事には直接関係ないのですが、うん、QCQ 企画さんの離陸特の講習会2日間ですね、はい、これに参加して無事修了試験の合格発表に自分の番号がありました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
毎回ハモのラジオを聞いていて、 CM で流れる QCQ 企画さんの講習会を聞いていると、なんか受けてみたくなりましたということでね
成功
はい、大成功ということで、ね、はい、肝心なアマチュア無線局の運用は忙しくてなかなかできておらず、寂しいところですが、小物を購入したりして、はい、Twitter や Facebook などでいろいろな方のご活躍を拝見したりして、ぼちぼち自分のモチベーションを維持しております。
あ、そうですか。
今後とも体調には留意されて、はい、楽しい番組をよろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。はい、次のお便りです。JK1NFA 内藤さんからいただきました。ありがとうございました。 LOTW 復活しました。
あ、よかったよかった
。毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。さて、 LOTW の特集を聞き登録してあるぞと思いつつ、パソコンのトラブル で登録データが消えてしまった悪夢を思い出しました。パソコンのトラブルってありますからね。
ありますね。
早速 TQSL をダウンロードし登録手続きを始めましたが、以前証明書や免許証のコピーを送付してあったためか、2日後には TQ6 ファイルがメールで届き、簡単に再登録ができました。
よかったですね。
やっぱりちゃんとデータが残ってた。
はい、そういうことですね。
なるほど。
そして LOTW のサイトにログインすると、うん、過去にアップロードしたログデータも残っており、よかったですね。追加のログデータもアップロードできました、
はい、
特集のおかげで LOTW に復帰できましたということでね、
よかったです、
よかったですね、
お役に立ててよかったでございます、はい。ところで話は変わりますが、うん、FT8 を同時に2台のリグで同じ JTDX で受信している時の発見ですということでね、うん、
はい、
1台はダイポール、もう1台はバーチカルアンテナで同じ HF のローバンド周波数を受信していたのですが、はい、見えている曲の数やエリアがまるで違うのです。まるで別の周波数をウォッチしているようでした。水平変波と垂直変波の違い、打ち上げ角度の違い、指向性などアンテナの重要性を再確認いたしましたということで、ね、これすごいですね、
面白いですね。
実際に体験されたわけですよね、まあ、言われればあそうだなと、まあ、
その通りなんですけど ね、
ね、
うん、
でもこうそれを本当に実感実体験するのはなかなか珍しいですね。
そうですね、う
ん、まあ、なかなか同じ、ね、周波数で日本のアンテナ持ってるというのは少ない
そうなんですけどね、うん、
でもちょうどね、あのバーチカルとダイポールというのは非常に大きな差のある2種類ですよね、はいはいはい、打ち上げ角にしろ、指向性にしましてもね、うん、なるほど。
なんか HF だとね、VHF よりは影響少ないような気がするんですけど、うん、そうでもないんですね。
そうでもないですね、
うん、まあ、で電離相反射なので変波の違いが VHF ほどは出ないんだろうなと思いますけど ね、うん、
ね
とはいえだいぶ違ってるんで、ね、これはなんか研究してみたいって思っちゃいますね。
ということは打ち上げ角がだいぶいいものを言ってるんですかね。
それが大きいかもしれないですよね、なるほど。
アース関係が非常にいいと垂直系は相当打ち上げ下がりますから ね、
なるほどね。
もう全然違う角度で上がっていくような感じがしますね、
はい、
なるほどなるほど。
なんかこう地図にプロットしていただいてみたいですよね
そうですね、
そうですね、
はい、そうですね、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではね、今日の、ね、最後のお便りお送りしたいと思います。ラジオネーム香港スティーブさんからいただきました。
ありがとうございます。
一山免許取得についてということでね、はじめまして、香港在住のペーパーハムです、
はい、
現地で通信できればと思ったら日本の一山もしくは米国の FCC が必要とのこと、一山はウェブ講座で勉強して国家試験通るのかな、 FCC も難しいですよね、よろしくアドバイスお願いしますということでございます、はいはい、香港からですね、はい、すごいですね、
また DXCC が増えましたね
、はいはい、180って増えました、
はい、
ということで、
ね、VR2 が増えましたね。
そうですね、
はい、
まあ、一山、まあ、FCC にしてももうアドバイスと言われましてもね、まあまあ、勉強するしかないかなと、
はい、
まあまあ、これがもう一言なんですけれども、まあ、勉強の仕方はいろいろとあると思いますんでね、でもし FCC で行けるのであれば FCC が香港でご在住ならば一番早いかな、う
ん、ところが最近のカレンダー見るとね、うん、香港の VE さん活動あんまりしてないみたいで、
そうなんですよね、
近々ないんですよね、
はい、実は香港の方がね、横浜の VE の試験にね、飛行機で飛んできて飛んで帰ったというのは、
ありました
からね、
はい、
もうそのためだけに往復されたという方がいらっしゃる、どこも、またどっか遊びに行くんですかね、秋葉とかね、まあまあ、それは別にしましてね、
それでも一山も日本に来て受けて、しかも免許申請受け取りも日本の住所じゃないとダメなんじゃないですか、
まあ、
住所は終わりだと思うんですけど、それを取って、またそれを使って香港でって大変だと思うんですよ。
大変ですよね、
やっぱり簡単なのは、まあ、レベルから考えると一山も、エクストラも同じようなものだと思うんで、
うん、そうですね、一番大きなのは FCC の場合全て問題が、ね、出てるという、
はい、うん、それじゃあ、ね、FCC のエクストラを取られた方がいいのかなと、
うん、そうですね、まあ、ただ3段階ね、テクニシャン、ジェネラル、
はい、
まあ 3回試験をしなければいけないんですけども、
はい、
まあ、そっちの方が楽かなという気もしますね、はい、
世界的な価値からするとそっちの方が高いのかなという感じはしますね、
はい、という感じもしますね、
はい、
で香港ですと、ヨーロッパのハレクですか、それを基本と一緒なんですかね、はい、ということで、
うん、ちょっと調べたらそういうの書いてあったんですね、
は
い、
だ結局日本の一山もしくは米国のFCC でいいかな、エクストラでいいかな、
そうですね、
そうですね、はい、でいけるみたいなんで、
うん、
はい、ちょっとお勉強するしかないかなと、
そうですね、
まあ、環境的に受けやすい方を受けていただければ、
ね、
という感じですね、
は
い、
まあ、あと
FCC の方が楽なのかな、
楽かもしれないですね、あと香港にもアマチュア無線連盟みたいな ありますが、はい、ありますのでね。
あ、そうですね、相談されるといいかもしれませんね。
こちらに相談されるといいと思います、
はい
はい、
どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、MMANA、あのアンテナのね、シミュレーションということでね、結構この中でも2人は完璧にはまってる方がいらっしゃいました。
半日は遊べます
で、私物を作らずにパソコンの画面でばっかりアンテナ作ってますんで
いやいや、あの面白そうなんで、この収録中にですね、QEX とポチりましたし、あのギャルの方をダウンロードしました。
そうですか。
はい、あのまあ、自分が今持ってるアンテナもこれこうなったらどうなるかとかね、で、あの番組の中ではやりましたけど、あの近くにマストがあった場合にどう変化するかね。
そう、それは
私も、それは面白かったですね。
うん、これちょっと結構便利じゃないかなと、ということでございます。
はい、はい、もう遊べることいっぱいですね。
そうですね、
はい、皆さんも試してください、
はいはい、特にあの皆さんもあのリスナーの方々もね、 MMNA でねいろいろと設計したり、あの、まあ、遊んだ経験ある方いらっしゃると思うんで、ぜひぜひ、はい、その経験談お便りいただきましたね。
なんか先行ってみたいなやりたくなってきますね。そうすると
なるほどいいですね。
いいですね。
ちょっと考えましょう。
はいはい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハモのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ忌憚のないご意見ご感想などをお寄せください。お便りの宛先はメールの場合、ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です。あるいはホームページにありますメールフォームからもお送りください。はい、ということでね、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブティスリー、
セブティスリ
ー。この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。